インタビューコーナーに移ります。本日のお客様は浦河町にお住まいの赤尾悦子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほど赤尾さんはですね、先ほどニュースでも話がありました板関楼第11回アイヌ語弁論大会弁論の部で、審査員特別賞を受賞なさいました。今日はそれらのお話を伺いたいと思います。まず浦河町というのはここ、二豚にからですとおよそ100キロメートルほど、太平洋沿岸をあれは東の方へ、下ったところに、あります。今朝早く出発してこちらにおいでいただきました。赤尾さん、まずお生まれになったのは、昭和でいらっしゃいますね。
はい。
何年でしょうか。
昭和26年の6月13日生まれの今年56歳です。
あ、そうですか。大変こうエネルギッシュな感じの方でございます。アイヌ語弁論大会のお話からまず伺いたいんですが、発表なさった題名は何でしたか。
アイヌコテカ人をつなぐ糸という題名です。
はい。どんなお話でしたでしょうか。
内容は私の自分史なんです。自分がアルコール依存症という病気を患いまして、入退院を繰り返した中での出会った人々とのつながり、それから自分の病気に関する治療に関わってくれた人たち、それから仲間たちの話です。
あ、そうですか。
はい。
現在お仕事は精神障害者の作業所ベテルの家の、世話人さんと伺いましたけれども、
はい。
そこにはこれはここはですね、お仕事なさっているところは、
はい、
どのようにその精神障害者の方たちが活動なさっていらっしゃいますか。
今はいろいろな講演などでみんな日本全国飛び回るようになりましたが、私がつながった平成3年ぐらいの時は本当に浦河町の片隅でひっそりと病院から通って、教会の一角を借りてそこに通って昆布詰め作業をするという仕事でした。それもやっぱり社会に出て働きたい、参加したいっていう思いからだったんですが、昔は精神障害を患っていましたら働く場所がない、住むところがない、それで日赤病院のケースワーカーの人が留守番、牧師がいなかった教会なもんですから留守番という形で教会に住み始めて、そこが拠点になりました。それで入院を祝うということ、いや退院を祝うということで月1回の食事会が始まりでした、ベテルの家は。
あ、そうですか。そこで暮らしてらっしゃる方はおいでですか。
今は100人ちょいいます。
あ、そうですか。はい。最初は教会だったんですけども、今は別な場所で100人ぐらいが暮らしていらっしゃるんですね。
はい。グループホーム共同住居というのが、はいはい、市内に、いや町内に十何か所ありまして、はい、そこでいろんな仲間たちが全国から集まってきて、または住んでいます。
そうですか。
はい。
本当に、昭和の時代、長く戦後からですね、長くその精神障害者の方たちに対するその偏見とか差別の歴史っていうのもかなり深く長いものがあって、全国でもベテルの家のその活動というものはね、大変こう尖閣的な動きとして注目されましたよね。 今赤尾さんが自分がこう回復したその道筋みたいなのを振り返られるときに、やはりそのつながりというのをどんなふうに捉えていらっしゃいますか？
そうですね、私がつながった当時はアル中は私一人だったんですよね。それで、はい、当時は分裂病って言われていた時代だったんですけど、分裂病の仲間たちが15、6人あの作業病院から作業に来る。それで当時その教会の一角に住んでいた仲間たち5、6人とで、まあ、15、6人で作業をやっていて、それから2年目ぐらいに二石病院のゴミ清掃の仕事を引き受けることになりましてね。それでワークサービス事業部というのが立ち上がりまして、それで与えられるだけでなく自分たちでできることを市を社会に返していこうということを合言葉に、それで後から来る仲間たちのための職場作りとかいろんな希望妄想もあって、
はいは
い、そういうケースワーカーの人の家、それから病院の精神科医の家などを利用してね、それでいろんな夢を語り合って、老人ホームがあったらいいねとか、こういうふうな作業所じゃなくてもっと自分たちが集まって話せる場所があったらいいねっていうところが、当時は語っていたのが今は少しずつ形になって現れてきて、それで良かったなっていう思いはありますけど、でも今はでかくなりすぎてちょっと戸惑っている部分もあるんですけれど、昔の本当に20人足らずでどうしようどうしようって、それで教会の前でお金もないからって栄林省からもらった給布巾を教会の前で茹でて、それで病院の先生から看護師さんからケースワーカーさんからが病院から皮布巾の皮むきに来てくれて、それでそれを病院の栄養価に買ってもらってみんなの賃金にしたとか、いろんな町のこぼれ作業をして、それで賃金を稼ぎ出すっていうことをやったんですよね。当時70円だったんですけど、うん、
はい、
その70円っていうお金、
1日の賃金ですか？
時給、
1時間の、はい、70円。
その当時は私70円のありがたさなんて本当に思わなかったんですけどね。その病気になって、それで生活保護をもらって暮らしている中で、その社会に戻っていく怖さの中での70円のありがたさっていうのが、本当にそれで人を信じるっていうことのありがたさをあそこの中で教えてもらって、それで私はまたその AA っていう自助グループにつながっているんですけど、そこの
AA ですね、アルファベットの A が2つ並ぶ AA ですね、
はい、アルコール依存症の仲間たちの、
はい、
酒をやめたいという願望だけでつながっている、はい、自助グループがあるんですけどね、そこの仲間とベテルの仲間の中にいて、それで私は今に至ってるんですけれど、その70円のありがたさを大切さを思わないときは AA の仲間たちにそういう大切さを教えられたり、またベテルの中で嫌なことがあったら AA の仲間たちに諭されたり、そういうシーソーみたいな感覚の中で、
はい、
生きてきたんですけどね。
そうですか、
はい、
お話を、ま、ベテルの家からまたちょっとアイヌ語の方へ戻したいんですけれども、はい、板甘露に出るまでにそのアイヌ語をやっぱり大変練習なさったと思うんですけども、
はい、
アイヌ語は赤尾さんにとって聞き覚えのある言葉でしたか？
はい、小さい時私の孫ばあちゃんがアイヌ語で喋っていました、はい、それと父と母もやっぱり子供たちに聞かれたくない時はアイヌ語で、
ああなるほど、
話してましたね、
はい、家庭の中で、はい、そうですか。 あのアイヌ語をなんて言うんですか、まあ、私たちはなるべくこう、はい、たくさんの人に分かってもらいたいという思いもあってこの放送を続けているんですけれども、
はい、
赤尾さんもぜひあのアイヌ語をね、
はい、
あのたくさんの人に聞かせていただけたらと思うんですよね、
はい、私すいません、仕事柄と言いますか、私のつながっているベテルの家にはあのアイヌ民族の血を引いた仲間たちもいっぱい来ていて、あの普通の山和人と言われる人たちよりコンプレックスが多いんですよね。
あ、なるほど。
その人たちが多くいて、その人たちが現状で悪口を、アイヌは汚いだとか臭いだとかっていう、そういうふうにね、今現状で言われている、そういう中でいて、
現状で、
はい、はい、そういう中でいて、あの私もアイヌである、
話しづらいですね、じゃあ、うん、そういう中においてはね、
アイヌであるのでね、あの受け入れる認めるっていうことはなかなかできないんですけど、そういう仲間たちに対してプログラムを作って、私が AA でプログラムを利用してあの受け入れることを始めていったのを、やっぱり精神病の中のそういう自助グループを作って立ち上げたいなって、はい、それで言葉を伝えるっていうこともしたいなと思ってます、
は
い
は
い、
本日は大変あの貴重なお話を赤尾悦子さんに伺いました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。